オフィスウェブ162回、今回お送りするのは塊と
テプラと
背もたれです。
はい、というわけで、はい、オフィスウェブ162回でございます。
はい、はい、
ね、これ放送されるのが10月の6日かな、
はい、そうですね、はい、
ということは私たちは、
はい、
学校が始まっています。
はい、始まっていますよ。はい、
どうです、今の心境としては。
いや、もうちょっとさ、夏休みあってもよかったんじゃない。
そうですね、
うん、
僕もあと1週間ぐらい伸びてるとちょうどいいかなっていう感じです。
そうね、もっと欲しいよね、夏休みね。
そうだよね、うん、うん、
なんかでもやっぱ中学高校とか小学校とかと比べたら、まあ、長くはなってるわけじゃないですか。
まあまあ、まあ、はい、確かにね。
でも実際約2ヶ月、
はい、
夏休み過ごしてみると、
はい、
短い。
そうなんですよね、
はい、
これはやっぱね、人間のね、その飽くなき欲求っていうのかな、そういうもののせいなんだろうね。
あ、長いこと休んだけど終わりになってくると、うん、もうもっと欲しい、もっと欲しいと。
そうそうそう、うん、やっぱそれがね、
はい、
人間の生きる目的でもあるみたいなところはあるじゃないですか。
目的はちょっとおかしくないか。
ということで今回は
ということでってなんだ。なんだということでって。あの、塊さん、夏休みは、
はい、
はい、いかがでした、いかが、どうお過ごしになられました。
僕は夏休み結構あのいろんなところに行って、北は青森、南は大阪まで行きました。
うん、南ちょっと中途半端だよ ね、
そうね、南とも言えないぐらいまで。
そうそう、
行きましたね、
はい、
割となんかだからアクティブに、
うん、
まあまあ夏休みっぽかったかなとは思いますね。
はい、
ケプラさんどっか行きました。
あ、僕ね、まあ、富山戻って、
うん、
富山の立山っていう山にね、
富山の立山、
はい、
はいはい、
まあそこはいいよ、
はい、
立山っていう山にね、
うん、
はい、登りました。はい、
前聞いてたんですけど、
はい、
それお父さんと一緒に登ったってやつか。
あ、そうですね、あ、お父さんと、
はい、
あ、兄貴とね、
あ、家族で、
まあ3人でね。
へえ、あの、楽しそうですね。はい、はい、で、背もたれさんは。
あ、僕は結構、まあ、いろんなところ行ってたんですけど、一番印象に残ってるのは、
はい、
ちょっとタイに行きましてですね。
タイ、
はい、
はい、
外国ですよ。
そうですね、はい、
我々はもう国内で、
ね、満足してる
んですよ。そうそう、
ちょっととあるプログラムに参加しまして、まあ、タイに行く機会がありましたね、この夏は。ということで今日はそのお話をしようかなと思います。
おお、これ楽しみですね。
楽しみですね。
はい、
タイについてもっと知りたい。はい、
はい、始まりましたね、新コーナー。
そうです、新コーナーですよ、これは。
これ続くんです
か、ね、皆さん、これ新コーナーですからね。
新コーナーですよ。はい、
はい、タイについてもっと知りたい、
はい、
このコーナーはどんなコーナーかと言いますと、夏休み中にタイに行ってきた背もたれさんにタイのことを聞こうというコーナーです。
はい、はい、
全部で何回やる予定かな。
全15回で。
あ、15回。ああ、いいね、いいね。
ワンクール以上いく。
ワンクールとちょっと番外編みたいな、ね、はい、
そうそう。一応その感じで計画はしております。はい、です。今回はその第1回ということで、
はい、
ゲストに、
ゲスト、
背もたれさんに呼んでます。
はい。
はい、背もたれです。よろしくお願いします。
お願いします。
この中で、この3人の中で、夏休みタイに行ったのはあなた一人だけなん
です。はい、そうですね。
はい、なんでちょっとタイについてのことをいろいろと聞いていきたいなと思うんですけど。
はい、まあタイっていうのはですね、まず気候は暑い時期と雨がすごく降る時期に分かれます、1年は。それで僕が行った時期は9月の、中旬で、まあ9月からそのタイは、まあ、雨季に入るらしくて、まあ僕が行ってる間はあんまり雨降んなかったですね。
それは良かったね、
はい、うん、おかげで観光とかも全部傘なしで回れたんでとっても良かったですね。
あ、全く雨降らなかったの。
あ、いや、夜とかに時々降ってて、で1回すごい雨に見舞われて、もう道路とかが水浸しになって、うん、でもなんか足ももう、
うん、
もう靴が丸ごと水の中に浸かっちゃうような感じになっちゃって、
で、
まあ、もうそういう時はてか、そういうのに備えて現地の人たちはみんなサンダルなんです。 その、なるほど、濡れても大丈夫だから、
急な雨に備えて、
はい、でもまあ僕らは指定されてたんですね、サンダルは着てきちゃダメだって、なぜか、なんで誰もサンダル持ってなくて、まあべしょべしょみたいな感じでしたね。
そりゃそうなるよね
それなんか逆にべしょべしょの靴ってサンダルより失礼だよね。
ああ、はい、もう、まあ、気候はそんな感じで、
はい、なるほどね、うん、もっと知りたい、
はいまあ気になるのは食事とかですかね、現地の。
ああ、確かに、
はい、タイの食事は、あの、僕一応タイに行く前にこちらでタイ料理っていうのを食べたんですよ。
はいはいはい、
なんかその時はすごくなんか、あの、香辛料がものすごく効いてるスパイシーな感じで、ちょっとこれ向こうで大丈夫かなと思ったんですけど、
は
あ、あんまりそんなことないです、現地の食事。
意外とそうでもなかった。
あ、はい、まあそれ香辛料は入ってるなって感じるんですけど、うん、まあなんか、なんて言うんですかね、うん、その日本のレストランとかで出るような、なんか高級そうな感じの香辛料とか全くなくて、
もっと低俗な香辛料
ですか。そうですね、低俗なお店に行ってたっていう可能性もあるんですけどね、はい、まあ低俗な香辛料でしたね。
庶民に優しい感じのね、
庶民に優しい感じですね、はいはい、でタイの料理といえばトムヤムクンっていうのがとても有名だと思うんですけど、
ね、聞いたことありますね、
はい、まあ一言で言うと辛いスープですね。中にはエビとか、あとキノコとか、うん、あと、まあ、あの、唐辛子のようなものをみじん切りにしたものとかまあが入ってて、そのそれらは食べれます。でそれ以外にもなんかゴロゴロ入ってるんですけど、それらは食べてはいけないんですね。
え、何なのそれは
それはなんか多分出汁を出すためだけに入ってるだけで、食べるとお腹壊すからダメだよって注意されましたね。
それ出汁を取った後に取ってほしいよね。
なあ、そうですね。
そうだよね。
最後まで言えないで。
結構もうコロコロ小物なんで、
あ、まあ、
取るのめんどくさいんだなみたいな感じですね。それで、まあ、そのお店によって違うんですけど、
うん、
まあ、ほとんどのところでは、なんか少し味はするんですけど、ただ辛いっていう感じがあって、それでもう、うん、それ単品で食べるってことはまず無理で、まあ、ご飯と一緒に召し上がるんですけど、
う
ん、
ほう
ほうほうほう。
あ、もう僕はもうちょっとこの小さな器に、まあ、いっぱい持ってあって、もう半分ぐらい飲んで、うん、あ、もう無理だわってなりましたね。
そんな
辛い、すごく辛いです、はい、
へえ。それをその現地の人たちは普通に、
あ、はい、まあ美味しいよねとか言いながらこう飲んでるわけですね。で僕ら日本人は、まあ、頑張って飲んだ人はお腹を壊したりして
報われないね
無理しちゃダメだよな。
まあ、普通に無理しないで途中でやめる人とかあって、まあ、最初の方はやっぱタイに行ったら、おーし、トムヤムくん食べるぞ、頼んで頼んでみたいな感じだったんですけど、うん、もう後半はシーンみたいな感じですね。
実際食ってみるとね、はい、すごい辛かったって、はい、調子乗って頼んだら
そうですね。あとお米が、はい、あの、はい、日本と違ってなんかジャポニカ米じゃないんですよね。あの、なんか長細くて少しパサパサしたような感じのお米なんですね。
タイ米、
ね、タイ米です、
ね、そうですよね、
はい、
そうそうそう。
へえ。
でもまあそんなに違和感があるようなことはなくて、普通にお召し上がりになれますね、うん、で、まあどこ行っても大体ご飯出てくるんで、まあ日本人は割と親しみ合っていいんじゃないかなと思いますね。
へ
え、うん、しかしですね、はい、なんかご飯の食器が、はい、フォークとスプーンなんですね、常に。まあ箸があるところは、まああるにはあるんですけど、あまり、うん、その最初から出てきてることはなくて、
あ、なんか
お箸くださいとか言わないと出てこないんです。で、なので、まあちょっとそのご飯とかもフォークとスプーンで、おかずもフォークとスプーンでみたいな感じで、まあ、ちょっとそこが食べづらいところですね、そ
の
タイで食事するときに。
フォークとスプーンってなんかあんま聞かないですよね。
うん、そうだよね。
フレンチとか行くと、
うん、
ナイフとフォークじゃないですか。
そうそうそう、うん、
フォークとスプーン
とスプーン、なんでその組み合わせなの、なんかどっちか片方だけで
割と事足りそうな気は。
そのタイの、その、まあ、僕が食べてきた食事では、まあ、あんまりナイフで切るほど大きいその食べ物っていうのがないんですね。もうみんなもうお肉もバラバラになってて、まあ、そんな、まあ、切る必要がないんで、多分もうナイフと、うん、ナイフじゃなくてフォークとスプーンだけで食べるっていうスタイルになってんじゃないですかね、多分。
なるほど、
はい、
タイのスタイルね、
はい。
あ、 うまいこと言ったつもりか。どうぞ。
まあ、食事の話はこれぐらいにして、
はいはい、
次行きますと、
うん、
物価とかタイの、
うんうんうんうん、
まあ、タイは一応日本より、まあ、安いって言われてたんで、まあ、どんぐらいなのかなと思って行ってみたら、
はい
はい、
まあ、一番わかりやすい例を出すと、
はい、
レッドブルが100円未満でした、
う
ん、
え、
安い
ちょっとこれはそのレッドブル乱用する我が校の生徒たちはちょっととても魅力的だと思うんですけど、
そうだね、ちょっとタイ行ってちょっと買いたくなるんだけど、うん、まとめて、
いや本当にお土産で買ってく人とかもいるらしくて、
うん、へえ、
そうだよな、それは買いたくなるよ
実際背もたれさんそれを飲んでみた
い、いや飲んでないですね、
ちょっとなんか怖い感じしません、海外のレッドブル、
まあそうですね、まあちょっとパッケージとかも違ってみたいな感じでしたね。でもそれ以外にもそうですね、キシリトールとかがまあ30円とかだったり、まあ、全体的に物価安いですね。食事も毎回1食500円ぐらいで結構もうお腹いっぱい、その外で食べてもそのぐらいの値段、その学食とかじゃなくて、物価つながりでいくと、
はい、
コンビニがあるんですけど、
はい、
その現地には、はい、でもコンビニはそのセブンイレブンとファミリーマートがとてもいっぱいあるんですね。
おお、うん、もうほとんどその2つと、
はい、もうなんかその日本企業が進出しているなという感じで、
あ、そのタイ固有のコンビニみたいのはあんまない、
まあ、あんまりないですね、ていうかほとんど見かけなくて、
うん、
で、まあ、それはなぜって聞いたら、そういうのはなんか個人がその小さな商店としてやっているのがほとんどで、うん、ああいう日本のコンビニみたいな概念は昔からほとんどなくて、
はい、
まあ、突然やつらがやってきてなんかすごい拡大してるみたいな感じらしいです、
ね、なんか侵略してきたみたいなさ言い方がないそんな感じ、
いやいやいや、でもまあ結局都市に集中しちゃってるんでコンビニは、まあ、地方とか行ったら、まあ、昔ながらの商店とかがまだまだ全然、
うん、あの
元気にやっているらしいですね、はい、
コンビニは見た目っていうか中は日本とは、
中はもうほとんど日本と一緒ですね、見た目も中も一緒でもうとてもあの不思議な気分になります
ね、うん、入ったらもう日本と同じなんて、
はい、もうコアラのマーチとか売ってて、
へちょっと、うん、面白いですね、
面白いかなな
んかその全然異国の地で日本っぽいものを見つけると、うん、なんかちょっと安心感というか、
あちょっと、うん、
居場所があったなみたいな、
うん、ちょっとホームシックになった時とかに利用すればいいみたいな、
そうそうそう、ファミマに入ったら初音ミクが歌ってるんですよ、
あちょっとそれはなかったですね、
なかった、なかった、
さすがに
あったらよかったですけどね、
まあそうですね、うん、じゃあとりあえず第1回のタイのことをもっと知りたいはここぐらいで終わりにしておきましょう、はい、は
い、
い
やーためになりましたね、
はい、
次回はもっといろんなことを知りたいですね、
そうですね例えば、
うん、
人間関係とか、
そうですね、
あの、
はい、あのどんな感じのね、容姿をしてたりとか、
はい、
どんな、まあその日本と外国で性格は違うのかみたいなところもね、
はい、
興味ありますしね僕ら、
はい、
はい、ということで次回はその辺をもっと知りたい
知りたい、
はい、ということでタイについてもっと知りたい、終わりです、
はい、はい、ありがとうございました。
というわけで今回背もたれさんにタイについていろいろと語ってもらったわけですけれども、
はい、
ね、タイは楽しかったですか？
いや非常に楽しかったですね。
でしょうね、
はい、
でもね東工大にもねタイぐらい楽しいイベントが待ってるんですよ
なるほど、それは何ですか？
工大祭です。今年の工大祭は10月の12日13日に開催されます。東京工業大学放送研究会は新図書館階段上でオープンステージを行います。ぜひ皆さんお
立ち寄りください。
ということで以上お送りしたのはかたまりと
ケプラと
背もたれでした。
バイバイ。